さあどうです、王様にぴったりな大層立派な布でしょ。
前に来たことのある二人の役人がみんなに向かって言いました。
王様、王様ならこの布の色合い柄をお気に召しますでしょう。
そして二人は空の旗織り機を指さしました。二人は他のみんなには布が見えると思っていたからです。でも
なんだこれは、何もないじゃないか
と王様は思いました。王様は自分がバカかもしれないと思うとだんだん怖くなってきました。また王様にふさわしくないかと考えると恐ろしくもなってきました。王様の一番恐れていたことでした。王様が王様で亡くなるなんて耐えられなかったのです。だから王様は詐欺師たちを見て言いました。
まさしくそうであるな。この布が素晴らしいのはわしも認めるところであるぞ。
王様は満足そうにうなずいて空っぽの旗織り機に目を向けました。何も見えないということを知られたくなかったので空っぽでも布があるかのように王様は見つめました。同じように王様が連れてきた役人たちも見つめました。王様が見ているよりももっと見ようとしました。でもやっぱり何も見えていませんでした。
これは美しい、美しい。
役人たちは口々に言いました。
王様、この布で作った立派な服を近々行われる行進パレードの時にお召しになってはどうでしょう
と誰かが王様に言いました。その後みんなが、
これは王様にふさわしい美しさだ
と褒めるものですから、王様も役人たちも嬉しくなって大賛成でした。そして王様は二人の詐欺師を王国特別旗織り師と呼ばせることにしました。パレードの行われる前日の晩のこと、詐欺師たちは働いているように見せかけようと16本ものろうそくを灯していました。人々は家の外からその様子を見て、王様の新しい服を仕上げるのに忙しいんだと思わずにはいられませんでした。詐欺師はまず布を旗織り機から外すふりをしました。そしてハサミで切る真似をして糸のない針で縫い服を完成させました。
たった今王様の新しい服が出来上がったぞ。
王様と大臣全員がお広間に集まりました。詐欺師はあたかも手の中に服があるように両手を挙げて一つ一つ見せびらかせました。
まずズボンです。そして上着に、最後にマントです。
詐欺師は言葉をまくし立てました。
これらの服は蜘蛛の巣と同じくらい軽く出来上がっております。何も身につけていないように感じる方もおられるでしょうが、それがこの服が特別で価値があるといういわれなのです。
まさしくその通りだ。
大臣はみんな声を揃えました。でもみんな何も見えませんでした。もともとそこには何もないんですから。
どうか王様、ただいまお召しになっている服をお脱ぎになってくださいませんか。
詐欺師は言いました。
よろしければ大きな鏡の前で王様のお着替えをお手伝いしたいのです。
王様は早速服を脱ぎました。二人の詐欺師はあれやこれやと新しい服を着付けるふりをしました。着付け終わると王様はあちこちから鏡に映る自分を見ました。
なんと美しい、よくお似合いです。
その場にいた誰もがそう言いました。